ヨハネによる福音書第9章の40節と41節。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなた方は言っている。だからあなたたちの罪は残る。今暇な時間を作ってはですね、ちょこちょこちょこちょこと陶芸をして遊んでおりますですね。2階がですね、だんだん陶芸教室になってですね、はい、いろんなものを作って遊んでおりますですね。で今はですね、日本酒をこう入れる酒器をですね作ったりですね、遊んで、別に寺本さんのためです、寺本さんのためですですね。でですね、何が一番難しいかっていうと重さなんですよね。土で作っていくんですけど、重さがですね、やっぱり重いとですね、やっぱりあれですね、軽いとですね、また軽いで問題が起こってくるんですね。よがんだりするんですね。一番難しいのはやっぱりお抹茶茶碗がやっぱり一番難しいんですよね。で何かっていうと、お抹茶茶碗っていうのは重さがですね、重いとですね、お抹茶茶碗にならないんですね。で軽くとですね、軽くしようと思えばいくらでも軽くできるんですけども、それは削ればいいんですけど、そうすると熱くて持てないんですよね。もうこの微妙な、なんて言うんでしょうね、このお湯の温度とその陶器を伝わってくるですね、温度のその熱さっての多分あると思うんですよね。でこれ作ってみないと分かんないんです。作ってみて入れてみて初めてですね分かる。だからお抹茶茶碗を作ってる人っていうのはすごい、いろんなことを計算しながら作ってるんだろうなと思います。ですから重さっていうのはですね、一つ重要な、茶碗にとっては重要だと思うんですね。素人が作ると絶対重くなるんですね。それは何でしょうね、水分があるから、水分を抜いた時のことも考えなきゃいけないし、縮むってことも考えなきゃいけないしというですね。でもそれを計算してやるのがですね、非常にですね面白いんですけども、でも作るときに何が一番重要かっていうとですね、成形をしたりなんかすることではなくて、イメージをちゃんと持ってるかなんですよね。最終的に出来上がったイメージがないと絶対ダメです。もう何に絶対変なものになっちゃうんですね。初めから見えない形を全部自分の中に見えてるか、それが見えてたらですね、それなりにやっぱりできていくもんだな。だから最初に大切なのはですね、何かなって言うと、イメージがちゃんとしてるかっていう。ですから陶芸のですね本なんか見るとですね、設計図を描けって書いてあるんですね。なんで陶芸に設計図なんか必要なんだろうなと思うけど、でもきちっとやっぱり設計図を描いて、その通りにやっぱり作っていくってことが、ちゃんとしてるんだろうなと思います。ですからいい茶碗かいい茶碗じゃないかっていうのはですね、やっぱりそこを見ろ、そうですね、やっぱりそこを見たらすぐですね分かるなと思います。イエス様によってですね、生まれつき目の不自由な人が今日は癒されたというところです。見えなかったものが見えるようになるというような奇跡です。神様の国が来ていること、それはですね、預言者によって言われていることですけれども、そのですね、神様の国が来ているということは何によって見えるかっていうと、イエス様がおられるということで本当は見えるはずなんですよね。神の子であるイエス様がですね、そこにですねおられる、そこにですね神の国が来ているということを人々は見なきゃいけなかったんですね。でも見えなかったということが今日の話です。信じること、イエス様が神の子であるということをですね、信じることもできなかったのでしょう。何度もですね、目が見えるようになった人に事情聴取をする、それでもですね違うって言ってしまうんですね。そして結局最終的には何かっていうとですね、あなたたちが見えるっていうところにですね間違いがあるんだとイエス様に言われてしまうってことなんでしょう。そう思うとですね、私たちが本当に見なきゃいけないものは一体何かということですね。でそれが見えているかということです。ある本の中にですね、このような話をですね見つけたですね。それは子供が描いた絵のついてのですねお話でした。で先生がですねやってきて、そのですね絵を褒めるんですね。面白い絵ねって。でも先生はですね、その何が書いてるか分かんないですね。ぐちゃぐちゃ書いてあるんですね。でですね、何書いてるか分かんなかったので、面白い絵だけど、何を書いたか先生に教えてくれる、多分2歳ぐらいの子だと思うんですけどね。そうするとその子はですね、神様を書いたっていうんですね。 でもですね、先生はこういうふうにですね、でも誰も神様を見たことがないから本当はどんな姿をしているかわからないわよねって言ったんですね。まあ、それはそうでしょう。神様を見たことがないから。そしたら彼は何て言ったかっていうと、先生もうすぐわかる、僕の世はもうすぐ完成するからねって言ったんですね。こういう感性が必要なんだと思うんですよね。まあ、少しばかりですね、考えてみてね、先生には見えない神様が子供にはどうして見えるかっていうことですよね。先生はですね、きっとですね、自分の目を通して見るから神様っていうのが見えないんですよね。でも子供はですね、自分が信じている神様のことを一生懸命書いているわけだから、やっぱり神様が見えたっていうことなんだろうなと思います。ですから何が見えて何が見えないかっていうのは非常に難しいことだというふうに思います。そのために私たちはですね、毎日聖書を読んでいくのだというふうに思うのです。イエス様の言葉にですね、見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになるっていう言葉があります。自分たちは見えていると主張するものには見えていない、本当にですね、見えないですね、人たちですねが本当の真理をですね、知っている時もある、そのことを覚えておきなさいという。今日はですね、共同訳で読みましたけれども、口語訳にはですね、こういうふうに書いてあるんですね。今あなた方が見えると言い張るところにあなたの罪があるというのがですね、最初口語訳の訳です。あなた方が見えると言い張るところにあなたの罪がある。言い張るという言葉に注目してですね、今日はですね、過ごしていきたいと思いますし、私は正しい、私は正しいと言い張っている以上ですね、自分の罪は見えないということなのかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きに心から感謝いたします。どうかあなたによって導かれて、本当に見なきゃいけないことを見える目、そして信仰、また御言葉によってそのことを明らかにしてください。今日も大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師募集の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う者、働く者の上に聖霊の高な祝福がありますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、また悩み苦しみに直面している方々には、イエス様が共にいて、どうか寄り添い、御言葉によって救い、守り、導いてください。今日一日、私たちが生きるために必要な糧を聖霊によって十分与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。